ラジオよろずやカフェ、あなたがいる街。ご機嫌いかがですか？府中に暮らす素敵な人たちに街の自慢話や仕事について伺います。タイトルのよろずやカフェは旧甲州街道の宮西町お旅所から西へ5軒目にあります。火曜と金曜週2日朝10時から午後3時までやっているコミュニティカフェです。お弁当やおやつのお持ち込みも OK。 宮西町のよろずやカフェもラジオよろずやカフェも地域で何かをやりたいという方々の応援団 NPO 法人府中市民活動支援センターが提供しています。私はカフェ担当ののりえです。ラジオよろずやカフェ、本日のゲストは若松町の熊坂ひとみさんです。熊坂さんは理学療法士でいらっしゃいます。理学療法士は病院で働くことが一般的には多いのですが、地域でもその力をもっと発揮できるようにしたいと地域での仕組み作りの活動もなさっています。ユーカリという新しい市民団体を立ち上げて、地域に出て高齢者を主とした生活支援に乗り出そうともしていらっしゃいます。一方、キャンプやアスレチック大好きなアウトドア派で、毎年ご家族でオートキャンプに出かけるのが恒例になっているそうです。こんにちは、熊坂さん。
こんにちは、皆さん。のりえさん、今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。よろずやカフェにも時々顔を出してくださってますね。
はい、もうユーカリという団体を立ち上げるのは初めてで、もう本当に人との関わり方から始めて、お金の流れや物品をどういうふうに請求をして管理していくのか、そんな小さなことが全て初めてのことで、もう本当にわからないことだらけの一歩をのりえさんはじめ皆さんにいつも助けていただいているのが現状です。
褒めていただいてありがとうございます。ところで、熊坂さんの本当のというか毎日、元気に働いていらっしゃるというのは理学療法士という分野ですね。
はい、そうです。
理学療法士というのはあまりよく耳にする言葉ではないんですね。私なんかは病院関係者ではないの で、でなんとなくは分かるんですが、よく分からない。じゃあ何なんだというところをちょっと教えていただければと思うんですが。
はい、理学療法士っていうと、はい、大まかに言ってしまえば皆さんよく耳にしますリハビリということなんですね。
はい、
まあ、分かりやすく言うと、今まで当たり前に送ってきて送っている日常生活がある日、怪我や病気でできなくなってしまい、その方が日常生活ができるようになるお手伝いですね。お手伝いって言ってもいろいろあって、私たち理学療法士は、いわゆる運動だったり、運動、電気、温熱、そういう物理的手段を用いて、
温熱っていうのは体を温めるということですか？
はい、特殊な機械を使って体を温めたりして、血の巡りですね、血行を良くして改善する、そのようなお手伝いをするお仕事になっております。
なるほど。ある日突然そういうふうになってしまうというのは、なるかもねっていうふうに心の中で冗談的には思っていても、なかなかリアリティないですよね。
そうですよね。なんかそんな中で、基本的にも皆さん突然起こってきてしまうものもあれば、実は高齢者のように徐々に低下していく、そういう運動機能が、やはり日常生活に直結しなくて、そういうのは私たちが手伝ったりすることもあります。
お手伝いをしながら、その環境に自然に移行するように考えてあげる。
そうですね、
お手伝いをするということなんですね。
そうです。基本的には病院で私たちほとんど、今ですね、私が所属している病院では、多くの理学療法士がいらっしゃるんですけれども、そういう中で、基本的に私たちって医師の処方に、診療行為なので、医療行為っていうんですかね、なので医師の指示に従って行うんですね。怪我をして病気をした人を最初に治療するのは医師で、その診療補助をするのが看護師さんになります。でもそれって最初の段階で、それから元の生活、例えば自分でご飯を食べたり、歯を磨いたり、トイレに行ったり、 あとはある場所まで、まあ、例えばトイレだったりご飯を食べに行くリビングだったり、はい、そこまで移動したいっていうふうに、んまあ、そういう思いだったりそういうの日常生活っていうんですけれども、はい、そういうのを取り戻すためには長い時間のリハビリが必要になります。
長い時間人によってさまざまなんでしょうね、
はい。
リハビリというと具体的にはどんなことをお手伝いというかそうなさっているんですか？
あ、そうですね、最初にあの病院に運ばれてきてから最初の治療が行われる時期を医療分野では急性期って言うんですけれども、う
ん、急性期なんか専門的な言葉ですね。
そうですね、
急いで、急遽の急、
そうですね、急ぐっていう字と、うん、そうですね、性格の性と、はい、あの一学期の期とかの期ですね、うんうん、それで急性期っていうふうに呼びます、う
ん、はい。
まあ、将来日常生活に戻るためのリハビリってここから多くは開始されていて、
はい、
人間の体って意識がないと本当に動かなくなってしまったり、うん、自分で動かそうとする意欲ってないんですけれども、うんうん、まあ、そういうふうな状態だと動けなくなってしまうので私たちがそれを手伝うっていった感じになります。
動けなくなってしまうんですか？だらんと。
だらんとというかですね、まあ、基本的にはその病院に運ばれてきてからって、はい、あの治療がメインなので、はい、やっぱり安静を強いられてしまったりするんですよ。
静かにという、
そうですね、うんうん、まあ、そういう時期を、うん、まあ、送るとだんだんこう動けなくなってきてしまうんですね、うんうん、で高齢者の場合ってそれが1日だけでも動けなくなってしまうんです、はい、
たった1日で
たった1日で動けなくなってしまうんですね、
もしかして関節が固まるみたいなよく言い方するのはそういうことなんですか？
そうですね、拘縮って専門用語で言うんですけれども、うん、関節が固まるっていうよりも意識が朦朧としてしまって、はいはい、まあ、病気のためもあるんですけれども、うん、まあ、それで動かなくなるっていったところになると思います、うん、
それをリハビリしていく、
まあ、そうですね、リハビリとか動けるようにしていってあげるっていうところですね、
はい、これはあのお一人でなさるというよりもそのプログラムを作ってそして皆さんで一体になってリハビリの時期を作っていくということなんですかね？
そうですね、リハビリってまあ基本的には先ほどもお伝えしましたけれども医師の指示のもとに動くんですけれども、はい、まあ、チームとして理学療法士のほかに作業療法士と言語聴覚士という者たちがいて、はいはい、まあ、その方たちと一緒に患者さんの日常生活や社会復帰を目指したそういう支援をしていくっていうところになります。
社会復帰、
社会復帰ですね。
なんか簡単に言うんですけれども、あの前と違う状態、例えば手がなくなっちゃったとかね、
はい、
それから動かなくなったとか、それから杖をつかなくちゃいけなくなったというような人たちがその自分の違ってしまった姿っていうのはどんなふうにこのリハビリしていけばいいんでしょうね。
まあ、障害を受け入れるってすごい難しいことで、障害を受け入れるって実は受容っていう風に言葉を使うんですけれども、
受容
ですね、障害を受容する、まあその方に残されているまだ使える能力を残存能力というんですけれども、まあそういう残存受容を、障害を受容しながらその残存能力をまあいかに引き出していって生きていくために使えるようにするか、どういう風になるのか、それを一緒に考えてサポートしていきます。
一緒に考え考えるときにどれが残存しているかっていうのはご本人に聞かないと分かりにくいところもありますよね。
そうですね、
ご本人も理解していないところもありますか？
そうですね、そこは私たちがアセスメントといって、はい、まあ、評価をさせていただきながら、うん、そうですね、はい、
じゃあこれまだ使えるじゃないって言われ、あの言ってあげることによってご本人がそうかと納得して受容していくというようなこともあるんですかね？
そうですね、うん、あ、まあ、残された能力っていろいろあるんですけれども、うん、なくなってしまったものも実はよく考えてみると使えるものだったりもするね、うんうん、
使い物になる
使い物になったりするので、
そうです
か、まあ、それはまあ私たちと一緒に考えていくということですね。あ、
そうですか。あのリハビリをするときにまずそれを自分で受け入れないとリハビリまで向かえないんですね。
そうです、本当にその通りですね、う
ん、なんだかあの体力勝負だというふうに熊坂さんから伺ったんですが、それだけではなくて、あの説得したり会話をしたり、とてもあの多岐にわたるお仕事ですよね。
そうですね、まあ、基本的にはこう理学療法士っていうと医療界の土方っていうんですけど、
そう
なんかです、うん、
ぴったりな気もしますがあのすごくいつも元気に走り回ってらっしゃるのでね。
そうですね、はい、
ところで理学療法士という言葉は私なんかは成人して最近になってよく聞くようになったんですが、熊坂さんの場合は理学療法士になられたわけですよね。
そうですね。
でそれのきっかけというのはどんなものだったんでしょうか。
はい、私本当にこうやっていつも動いてるんですけれども、はい、もう小さい頃から活発で、はいはい、中学校時代や高校時代やバスケットボール部に所属をしていました。
そうですか、うん、さすが。
ありがとうございます。はい、本当にバスケ漬けの毎日で青春時代を送っていたんですが、はい、まあ、中学校時代から繰り返し肩を脱臼して手術して、肩を脱臼して、うん、でやっぱりそれでもどうしてもバスケがしたかったんですね、うん、なんで手術を選びました。まあ、それから1年間回復するために、はい、まあ、いろんなリハビリ理学療法士とともに、まあ、練習をして、はい、まあ、それがいわゆるリハビリだったんですよね、うん、はいはい、
練習する肩を回す。
そう、肩を回す、自分で回せるように
状態を見ながらっていうことですよね。
そうですね、うん、はい、
自分で回せるようにな
るために電気治療をしたり、うん、その理学療法士の人に動かしやすくなるようにコンディショニングしてもらったり、はい、そういったところです。
あ、そうなんですか。そういうことをして、あ、理学療法士っていう人がいるんだな、いいなということで選ばれていったわけですね。
そうですね。
うーん、素直になるほどと思えるお話ですね。
はい、
ところで、ちょっとここで休憩しまして、本日素敵な曲をお持ちくださったということで、曲の説明と紹介をお願いできますか。
はい、ゆずの栄光の架け橋を、今日は流したいなというふうに、
いいですね、
はい、思います。
ちょっとどんな理由でっていうところもお願いします。
はい、これって2004年のアテネのテーマソングだったんですけども、
アテネのオリンピック
ですね、はい、
今年、あ、じゃない、来年東京でもオリンピックありますけれども、2004年のですね。
はい、でこの曲を私が聴いたとき、いつも本当にこの曲を聴いた時点から毎日励まされながら頑張って、うん、毎日を過ごせるようになったというか、うん、本当に私の気持ちや思いがこの歌詞そのものなんだなっていうふうに思いながら、はい、辛いときはこれを聴いて頑張ってます。
じゃあその曲をぜひ聴かせていただきたいと思います。いい歌ですね。
ありがとうございます。
思わず熊坂さんおっしゃってたように歌詞を復唱してしまいました。ところで健康長寿とか介護予防というようなことが最近よく聞かれるようになってきましたけれども、ご説明していただけますか。
はい、まあ、全体のその8割の理学療法士は病院で今勤務しているのが現状で、はい、なかなか地域に出づらいというか、うん、まあ、勤務形態的に出にくい状態になっているんですね。で、はい、でここ数年介護予防という考えが進んできたり、その言葉が市民権得てきましたけれども、まあ、日本ではやっぱり医師の指示の下で私たちが行っていくんですけれども、はい、まあ、その介護予防事業などにおいては、2013年ですね、うん、医師の診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときは、うん、理学療法士っていう名称を用いることや、うん、医師の指示を不要とする通知が厚生労働省から周知されたということになります。
進歩ですね、はい、6年前、
そうですね、はい、平成25年ですね、はい、はい、まあ、今までそうやって、まあ、医師の指示のもとに、はい、動いていた頃ことなんですけれども、まあ、介護予防の活動に関しては、まあ、そういうふうに理学療法士単独でも動くようにできるようになって、そうですね。で府中市ではですね、はい、3年前からようやく介護予防の事業も始まりまして、はい、私たちが地域リハビリテーション活動支援事業という、はい、そういう分野のところで、はい、皆さんの、まあ、健康長寿、健康で長生きできるお手伝いを、はい、まあ、支援していくというふうに取り組みになっております。
うん、あ、そうですか。一歩ずつでも外に、ね、出ていけるということでいいですね。
そうですね。
最近女性の理学療法士というのは外に出ていくということも含めて多くなってきているんですか。
はい、私が始めた頃って男性が本当に多かったんですけども。
そうですか。
はい、はい、まあ、医療ってどちらかっていうとどうしても土方系なので、はい、まあ、女性ってなかなか難しいんですけれども、やっぱり結婚や出産を経ても再度何度でも続けることが、まあ、再度できるっていうところも療法士という資格のおかげかなと思いますし、
療法士、
はい、まあ、そういうところからして女性が、まあ、社会に進出しやすいような、まあ、資格なのかなというふうには思っています。
熊坂さんは今の活動の中でどうですか。お仕事の中で
そうですね、う
ん、まあ、いろんなものを抱えて、はい、背負いながら走ってらっしゃると思うんですが、
そうですね、うん、やっぱり女性って、まあ、働く中でどうしても子育て、子供を産んでしまったら、まあ子育てと、はい、まあ、そういうところもなかなかあの切っては切り離せないところなので、
可愛いですしね。
そうですね、
実は熊坂さんはやんちゃな男の子2人、そうなんです、日々暮らしてらっしゃいますね。
はい、5年生と3年生の男の子です。もう本当にあの子育てする上では大変なことばかりで、まあ、料理や子どもの勉強のことなんてことも全部やっぱりこう夫と2人でこう頑張ってサポートしながらやってきたっていうのが現状ですね、
はい、
例えばうちはもうほとんどあの私が家にいないことも多かったので、まあ、家事は外注させてもらって、はい、あの家電製品もうん、ルンバを使ったり、もう本当に大型の冷蔵庫を入れたりして、うん、まあ、とにかく共働きがしやすいように、うんうん、あの初めからいろいろ仕組み作りを家庭の中で行いました。
家庭の中の仕組み作り、はい、それから出発して地域への仕組み作りへ今向かってらっしゃるということですかね、
はい、そうですね、
あ、
はい、
あの何でも無駄になることはないですね、
はい、
なるほど、あの今日は医療特有の専門用語も熊坂さんに優しい言葉でご説明いただきましたし、まさにこういうことって自分たちのことじゃないの、知ってないでどうするという気がしてきました。そして、持っていたものがなくなるというところを寂しいとか辛いということではなくて、それでどうしていくかというのをポジティブに考えていくのが健康長寿の秘訣なんだなということを感じました。はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
また元気に走り回ってる姿を見たいと思います。
はい、街中で走り回ってますので皆さんお声掛けください。
はい、よろしく。NPO 法人府中市民活動センターではカフェ事業のほか、府中市と共同で街づくりなどの講座を開催しています。また東京農工大学や東京外国語大学の大学生たちと一緒に中学生の学びの場作りも応援しています。秋からの講座のお知らせを一ついたします。9月7日14日土曜日の朝9時半からガールズミートガールズ府中で女子会と題してミートアップを開催します。場所は京王線中川原駅から徒歩1分男女共同参画センター府中ルです。おしゃべりしつつ新たな仲間や新たな目標を見つけようという講座です。豆皿に絵付けをしたりクッキーにアイシングでデコレーションしたりして楽しい時間を過ごしましょう。そんなひとときを楽しみたい女性たちを募集します。 Facebook やホームページをご覧ください。府中市の広報やメール配信でもご確認いただけます。異常な暑さですねと、まだまだ手ぬぐいを手放せないこの夏ですけれども、そうこうするうちにミンミンゼミや赤トンボが季節の移り変わりを教えてくれ始めています。郷土の森公園の裏手から関戸橋の方へは玉川土手の風の道がずっと続いていますが、夕暮れ時に歩いていると気持ちの良い風が吹いてきました。川面に夕日が長く伸びてキラキラと輝いてとっても綺麗ですね。今日お別れの曲はスーパーフライ愛に抱かれてです。皆さん良い週末をお迎えください。